どうも、文学フェス放送部です。岡山文学創造ラジオは文学フェスティバルをもっと盛り上げたい3人による雑談ポッドキャストです。文学フェスティバルのこと、岡山ゆかりの作家について、文学創造都市岡山の取り組みなど、本にまつわるあれこれを気ままにおしゃべりしています。進行を務めますキビト出版の森安と、
本の森セルバ岡山店の横田と、
岡山市文化振興課の流れでお送りしております。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんと今日は、
はい、
はい、
ブックリーディングクラブのお二人に来ていただいたゲスト会です。わー、宮崎さん、今井さん、はるばるお越しいただきありがとうございます。
ありがとうござい
ます。ありがとうございます。こちらこそ。
いやー、どうしようか、
自己紹介、
自己紹介からじゃあしていただきましょうか。じゃあ宮崎さん、お願いします。
はい、文芸評論解説室の宮崎智之と申します。いろいろやってます。あの宮崎智之と、
あの宮崎智之さん、
有名ですけれども、岡山にこれで大変光栄です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ではでは、
はい、文筆家メディアディレクターの今井楓です。ラジオを作ったり本を書いたり、最近だと他の人からですね、書くことが好きな金髪のお姉さんという名前を作られました。はい、そんなような感じです。書いたり作ったりしております。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。なんか今井さん見ない間に結構髪伸びて、
そうなんです、
綺麗な綺麗な金髪になっていたので、
金髪に長い金髪になりました。横田さんの挨拶がちょっと感動しました。本物だって思って
思うよね、やっぱり。
本の森鶴はのってところから、もういつもと同じっていうのがちょっと、
横田ファンが、ようやく
僕らは、ね、特に感動は
よろしいですか。ミーティングして
たんで、そんな言い方
お話ししてた
んで、初めてですよね。
そう、横田さん初めてなので、
そうそう、我々ね、長良さんと私は一度オンラインミーティングでお話しさせていただいてからの今日なんですけど、私ももう、ね、宮崎さんは初めて。
あ、
初め
まして。初めまして。
初めまして。岡山には結構寄られたことはあるそうで。
はい。岡山は、父方の祖父母が愛媛県だったもので、僕の著書の平熱のままこの世界に熱狂したい情報新版にも、愛媛のことが出てきますけれども、確か、結構大学生ぐらいは22ぐらいまでは毎年帰っていて、愛媛にで車で東京から岡山まで来て、でそこからフェリーに乗って、
車ごとフェリーで乗って
っていうことですね。そう、乗ってっていう感じでやってましたね。で今ちょっと祖父母が亡くなってしまったんで、なかなか帰る機会なかったんですけども、結構岡山はだからずっと来ていた。
うん、でも何年ぶりぐらいなんですか、じゃあ
20年。そうすると22年前の22年ぶりですね、ちょうど44なので、はい、
久々の。
そう
ですね。いや、今井さんも初めて。
そうです、私は今まで日本で一番遠くに来たのが淡路島だったんで、今日それを更新して、岡山まで初めて来ました。
アメリカ
出身と西はアメリカからだけど、
そう
か、こっち側、
そうなんだね。
そうですね、
福岡とかも行ったことないんだ。
行ったことないの。
そう、
そう、一番遠いところに来ましたけど、なんかすごい桃太郎がいっぱいあって楽しい街です、
う
ん、
そう
見つけましたか、もうすでに。
そう、子供の頃桃太郎だって言って、すごい騒いだ記憶があります、
ね、だから、ね、岡山はなんか今文学創造都市って言ってますけど、うん、日本一有名な物語じゃないですか。
そうですよね、
桃太郎の、ね、本場なんで。
そうですもう、いや、僕もゆかりの作家で好きな作家いっぱいいるんだ、後で
岡山
の、
はい、ああ、はい、その辺もいろいろ、
うん、起きました。
そうですね、うんうん、もう流れとか考えなくていいので、どん
どんゆかりの
好きな、そうですね、その辺の話からぜひ聞かせていただいてもいいですかね。
僕は随筆復興といってですね、随筆を復興させるという題されたことをですね、
いや
2022年から言い始めて、それがなんか本当になっちゃってきてるというか、なんかその、普通に報道とかもされちゃってるし、なんか大手出版社が令和のエッセイブームとか言って、なんか 宣伝したりして、でそれソース僕だけど大丈夫かなみたいな、ちょっとドキドキしてるんだけど、
いやめちゃくちゃかっこいい、そのズイス復古宣言がね、そう、こう閉じてあって、
ありがとうございます、うん、でそのズイスの中の一番、肝となるプレイヤーとして内田百均がいました、
はいはい、そうですよね、
で内田百均は岡山なんですよね、でその随筆復興の流れで千曲文庫からですね、日本随筆違う聖戦日本随筆選手、
あそうか、
孤独っていうのを出した
孤独の時
に、内田百均先生の随筆を収めさせていただいたと、で、このほどですねまた孤独が結構売れたので、うん、もう一回出していいよって言われたから、うん、次は随筆選手の歓喜っていう、うん、孤独の次は歓喜の歌の歓喜ですね、うん、を出して、そこに収録されてるのが、これは結構文学好きでも知らない方がいるかもしれないんですけども、すすきたきゅうきんっていう、
はい
はい、名詩人随筆家がいまして、
倉敷出身、
ね、そうですね、岡山出身のはずですね、うん、で
茶の話とかね、
そう、茶話っていう、ね、だ当時は新聞随筆としてすごく有名で、うん、漱石くらい有名だったんです、本当に、うん、大正とかの時代は、うん、もう九金先生の茶話をみんな読むみたいな、ですごい長い連載で、今も不残坊からがなんか先週が出てましたけど、全部集めるのが難しいぐらい大量の連載を、随筆の連載をしてまして、これがもともと詩人だったんですけども、茶話で一世風靡した鈴木田球金が岡山出身で、この鈴木田球金の随筆も歓喜に収録して、で当時はめちゃ有名だったけど、今ほとんど知られてなくて、読み方もわからないっていう、
そうですね、漢字が難しいですよ、名前がね、
文学好きでも知らない人がいるのにもかかわらず、僕は鈴木田球金を知らないのはおかしいっていう岡山愛をですね発揮しまして、で4連発鈴木田球金を4個も収録してた、鈴木田球金、鈴木田球金、鈴木田球金、鈴木田球金って言って、で X でなんかはやっぱマニアの人がいて、うん、ちょっと鈴木田球金4連発はちょっとやばいねみたいなみたいな文学好きがいてくれて、でも今は読まれてないですけども、もう大正時代とかの知名度はもう全国区の抜群の随筆家ですね、うん、もともと新体詩とかをやっていて、詩のジャンルで、教科書とかには国語文壇とかには載ってますけども、なぜか随筆の功績は残されてないので、うん、岡山の皆さんに知ってほしいなと思って、うん、はい、です
ね、いや、球金読んだことありますか？
ないんですけど、うん、この文学の街づくりを進めるこう、うん、委員会みたいなものがあるんですけど、うん、岡山大学に西山先生っていう方がおられて、うん、その方の研究対象が好きだ球
金、うん、そういう方がいらっしゃるんだ、すごい、はい、
そうか、
で、この作家を研究してるんだって言われて、まあ、読めなかったって
多分すいません、多分新刊で手に入るのは歓喜だけじゃないかしらっていうぐらい、
なるほど、なるほど、
もはや、うん、4年発抜いちゃったんで、そう、ぜひ
そう、ぜひそこからじゃあ入って、
そう、はい、読みやすいというか、入門編として、随筆の入門編の本としてふさわしい随筆を収録したので、ぜひ歓喜をですね、岡山の皆さん注目していただけると幸いです、
はい、赤本と
赤と青、そう、赤と青版と
赤版ね、
勝手に読ん
だビートルズの、ね、
そう、あとポケモンだっていうふうに言ったんだけど、僕世代が違うんでちょっとよくわからない、
赤と緑
なんか青とかなんかあって、X も、
ちょっと。そう、一番最初はそう、赤と何、
今、スカーレットとか出てます。
今、スカーレット・バイオレットは結構最新のやつで。
もう何でも乗れるもんは乗ってくるんですけど、ポケモンさんもね、ぜひね、随筆復興していただければと思いますけど。
ありがとうございます。なんか改めて、これ、お二人のラジオの説明させてもらってもいいですか、ね、ちょっと飛ばしてしまったんです
けど、
はい、今日は
知ってる体です、
はい、宮崎さんと今井さん来ていただいてるんですけど、お二人はこのブックリーディングクラブっていう ラジオ局渋谷のコミュニティラジオ局ですね、はい、渋谷のラジオで放送中です、毎週木曜日の夕方5時から生放送、これ1時間番組って言って
るんです
よね。はい、で、内容としてはこうお二人が毎回こう1冊ずつ本を紹介されてという流れで、ね、これがまたねこう、うん、今井さんもお二人もそうですけど、なんかやっぱり読みたくなるような紹介を毎回してくれるので、うん、なんかねもう本がいっぱい増えて毎週2冊増えていくっていうのはね結構なノルマなんですよね。でもそれをこういっぱい読んだ中で毎週紹介していくっていう方が、ね、多分きっと、まあ、たくさん読まれてるんだろうなと思って、うん、その辺のなんかなんていうんですか、紹介するためにやっぱり準備が必要じゃないですか、それなりの、毎週ってなると、我々もなんかね、最近書評なんか、
ブクレビュー
書評っていうか、感想文をね、
参考を
挑戦していこうっていう流れになってるんですけど、なかなか大変だよなと思いながら、その辺は何かこう、選書のコツとか、こう、なんていうんですかね、そうやってこなしていくのコツがあるものなのだろうかというのを今井さんにまずはお聞きしたかったんですけど、
ありがとうございます、まあ、なんか読む、本当に単純に読んでる本って結構幅広くて、コミックも読むし、まあ、紹介もしたりするんですけど、
そうですね、紹介されてるのも幅広いですよね、
まあ、エッセイも小説も、
漫画もね、
そう、何でも読むんですけど、まあ、それこそ雑誌も読むし、でも一応ブックリーディングクラブっていう番組で紹介するっていう観点で言うと、そもそもその、まあ、ラジオもこう文学も、まあ、一個のカルチャーとして捉えて、私はこう何かを盛り上げるときにはこうメディアの横断が必要っていうのをずっと思ってるんですね。なので、まあ、その例えば文学とラジオを組み合わせるとかで、それをさらに組み合わせたものを別のものに組み合わせていくみたいな発想をしていくときに、なんかその一般的なというか、いわゆる本当に自分に近いめちゃくちゃ本好き読書好きみたいな人じゃない人も入り口にいいんじゃないとか、そういう人もおしゃれだと思えるんじゃないとか、いやこっから読書入ったら絶対かっこいいからっていう、もう持ってるだけでかっこいいみたいな一冊を選ぶようにはしてます。
そうですね、ただ内容を丁寧に拾ってるっていうんじゃなくて、そのなんかね間口が広いとつきやすい紹介みたいなのになってるのは本選びからも始まってるってことですね。
そうですね、僕も同じ思いですけども、まあ、一方で文芸評論家でもあるので、やっぱりかっこいいよっていうことは文学は言っていきたいなと思っていて、この収録日の明日ですかね、岡山人スタジアムが岡山ドームで開かれますけども、いわゆる商業出版ではないような自主制作の本とか、もしくは大手出版社ではない小さな出版社の一人出版社っていうのが今、すごく、交流してますけれども、そういった本をすくい上げていこうと、これ裏話ですけども、結構大手ラジオとの仕事をいろいろ、あえて言わないですけども、すごい巨大なラジオ局とかとも仕事を30代の頃は、今44
年キーとか、
そうそう、キーみたいな、赤坂
みたいなところで
言ってたんですけども、まあ、やっぱりあの大きいところは大きいところなりの紹介の仕方はあるなっていうふうに思ったんですけど、一方で、ブックリーディングクラブは、もうちょっと尖っていいというか、例えば大きなとこだったら、この本が流行ってますよとか、ベストセラーになってますよとか、話題になってますよっていうのがすごくニュースバリューになると思うんですけども、そもそも僕が見つけてきたって言って、もうこれあの本屋ね、よくあの機械書房さんとか双子のライオン堂さんとかって言いますけど、もうそういうところでしか置いてないような、まああとはネットで取り寄せてくださいみたいな、そういうものも積極的に取り上げてるって感じですね。
まあ、なんかこう共通して言えるのは、話題になっているものを紹介するというよりかは、話題にしたいものを紹介するみたいなスタンスは結構あるかもしれないですね。
なるほど。いや、我々が作っている風景を綴るっていう、のりしろゆうすけ先生のワークショップの作品集を取り上げて いただいて、うん、これがね、4月の、17日去年ですね、ちょうど1年ちょっと前になるんですが、うん、1年経ってないのか、うん、すみません、第78回だったようです。お、はい、岡山良質会の、風景を通る写生文ワークショップ作品集と、その時に同時に紹介されたのが佐藤真衣さんの笹塚ダイアリーだったんですけど、あ、そうなんです。でこれは、そうですね、今井さんの方が紹介いただいて、宮崎さんに風景を通るいただいて、はい、ね、中の朗読もしてもらって、はい、でリスナーが読まれたっていう、そうなんですよ、風 の, 風のうまさがちょうど読まれたということで、
すごい、我ながらすごいよく見つけたよねっていう
感じ。これはねすごかったのが、私がちょっと前に3、その1週間2週間ぐらい前かな、のちょっとバズった事件が、
うん、事件でしたね。
あの犬の背中さんの山本博樹さんがですね、
はいはいはい、
えぐい文章が大量に載ってるっていうふうに X でツイッターでね、やってもらったんですよ。3月26ってなってますから、これがね2000いいねぐらいあって、あ、
それで多分、うん、そう、山本さんとイベントもしたことがあるの で
翌朝、うん、からすごい注文がバーって来たんですよ。
そこにいたら僕も多分
これまずいなと思って、ですぐ増刷かけて、で増刷が届いた日の6時間後に紹介された。
お
すごい、すごい、凄まじいスピード。
そうそうそう、
いや、やっぱり
めっちゃいいタイミングだって。
スピードは大切だとは思っていて、うん、さっき雑誌もって言って会社が言ってましたけど、文芸誌も取り上げていて、うんうんうん、単行本になる前のもの、うんうん、よければ、それをもういい作品ならばそこからでも取り上げてしまうと、うん、で、まあ、僕がですね、文学界っていう雑誌の新人小説月表っていう名物コーナーみたいなのを担当2014年していたので、まあ、文芸誌は常にカレちゃんもチェックしていて、で例えばこの前だったら、群像に乗った時の家もですね、うん、富山真子さんの時の家を、これが芥川賞を取りましたけど、うん、なんと芥川賞を取る前に野間文芸新人賞を取ったんですけども、うん、その野間文芸新人賞を取る前日に紹介したという、
そうですね、
そう、そういうスピード感とか、あと、うん、芥川賞は、我々木曜日放送なんですけども、うん、あの我々に合わせてくれて水曜日に発表される
という、水曜日発表されるようにしてくれている、うん、
してくれているので、うん、
素晴らしい、
高橋特集は力入れてるよね。
そうですね、
翌日にすぐできるっていう、うん、すごいですよね、あのスピード感本当に、うん、やばいなと思ってます。
ダブル受賞とかだと結構大変ですね。あと受賞作なしっていう時もあって、
う
ん、結局全部紹介するとか。
そうですね、
はい、
そのあたりはね、あのポッドキャストにもしてるので、このアーカイブ性、なんかこう遡って聞いてもらうアーカイブ性も担保しつつ、やっぱりせっかく生放送の場を渋谷のラジオが作ってくれているので、そこはもうあるもの全部使うっていうスタンス。
そうなんですよね。
ですね、なんかなんでアーカイブされることもちょっとまあ想定しつつ、なんで古い本も紹介しますけど、やっぱりそういうニュース性みたいなものも、かつニュース性がありながらもキー局とか大手がやらないやり方、うん、できないスピード感、うん、ラジオは多分キー局でも相当スピード感あるんですけど、うん、テレビとかと比べて、うん、そこさえも出し抜くスピード感はあるかもしれない、
うん
う
ん、
と思いますね。
アフタートークはやっぱりその、うん、そのこう、まあ、そのスピード感ある生放送がありつつ、それをまあ、言い切れ、まあ、時間の枠もあるし、言い切れないところでこう補完をするような、そんな、
なんか実はあれは、はい、あの企みで生放送が週に1回で、はい、同じ内容を編集したものが、はい、毎週ポッドキャストにアーカイブされるんですけど、はい、編集しても40分か45分なんですよ、うん、なんでポッドキャストとしては長いんですね、
うん、
で、すごい細かいこと言うと、ポッドキャストのリスナー層で一番多いのが30分ぐらい、はい、でそこが一番リスナーの満足度も高いとされていて、ただまあもちろんジャンルによるんですね、ニュースとかだともっと短い方が聞かれたりするんですけど、まあ概ね30分ぐらいがまあベーシックな聞かれやすいところってなった時に、 BRC は長い でもかといって30分に合わせて短くするともったいないし、まあ、ニュアンスも変わってきちゃうというところで、まあ、週に1回の更新から再生回数を伸ばすっていうのと短く入り口になるっていうところで短いアフタートークをつける、はいはい、なんで、まあ、保管になることもあるし保管せずにただ雑談をする時もあるんですけど、とにかく何かを配信するっていう別日にっていうので、あの週末に長い方を聞いてもらって週明け平日に短いのを聞いてもらうっていうようなことで配信してます。
初めも分けてますね、ちょっとずらして
ですね。
まんまとハマってます
それでかみたいな
最近はねこの話してないけど一時期はランキングなんかも見ていて、
うん、あそうです
ね、あのニューヨークタイムズ
に聞かれた
あれもアルゴリズムが怪しいでもあの事実だからね。
そう
事実だから、はい、
そう、まあ、ニューヨークだからね、渋谷と、はい、渋谷はさすがに戦えないか、ニューヨークじゃ。
いやいや、戦えるじゃん。一大都市だから。
そうか。そう。
渋谷、人数で言ったら多いんじゃないですか、渋谷。
ねえ。
あ、そうなんですね。
もしかしたら。
密度で言ったら。
あ、確かに。
すごそうですね。
さっき、あの、お名前出してくれた笹塚ダイアリー
の、はい、
佐藤舞さんとかは、まさに笹塚はね、配信エリアなので、生放送で、うん、生放送で電波で聞いてくださっていたりする方もいますし、今言ったようにポッドキャストでもすごい再生していただいていただいて
るっていう、ウェブでもね聞けたりする
よね。
笹塚ダイアリーといえば、あの笹塚アンソロジー
が、ね、はいはい、
できてますよね。あ、お二人とも
書きました。
書きました。お二人ともあんまりこう
親に聞かせられない
、おばあちゃんに読ませられないって言ってましたね
僕はあの妻には聞かれないようにしようっていうこっそり書いてましたけど、でももうね、出したものは読まれていいよね。ダメ。
これちょっとこの笹塚アンソロジー話をちょっとだけすると、うん、はい、私あの笹塚に有名なキャンティというレストランがあって、そこのことを書いたんですけど、なんか絶対本当にマジで親に読まれたくないと思ってたら、その後日親からキャンティのドレッシングを渡されて、これは何と思うんだよってこと
だった
んで、ドレッシングがうまい、
ドレッシングが食べれるんじゃないかってぐらいの
うまいとこ
な
んですね。
なんかあれはだからお母さんから、で一応聞いたんです、なんでキャンティーのドレッシングなのって聞いたら、なんか見かけて懐かしいと思ってって言われて、こせっ
カリちゃんだからそこはね、もう振り切るだけなんで、僕なんてもうだってお母さんもう生放送いつも聞いてるもん。
あ、私もだよ。だからあの胃腸炎になった時に生放送の5時に LINE 来て、なんかいないけどどうしたのって。
だって岡山様によろしくねって言って
たいや本当岡山様ってね、
うん、サワンじゃないか
最初はね岡山サワンぐらいだった
の。招致されるとサマになって2回目招致されるとドノみたいな。
最初は、まあ、私もあの投稿でね、あの、いろいろ文学フェスみたいな岡山のなんか取り組みなんかを紹介、うんうん、ね、なんか本当に PR っぽいメールを送りつけてしまって、うんうんうんうん、ちゃんと読んでくださって、
市役所の人が送ったのかなと思って
めっちゃ言うまずいなと思って、あの売った手もねお送りして、うん、読んでいただいて、
すごい本当に豪華な、ね、ね、
うん、
少子も乗りつけ、あ、それ洋介さんとか、あとはゆっきゅんさんとか、すごいよね、うん、
多分ゆっきゅんが出たぐらいのタイミングで、
おお、じゃあやっぱそれもスピード
の、
う
ん
う
ん、
そうですね、うん、いいのができたぞと思ってこれは送らねばということで、うんうん、送ったらそれも紹介していただいてね、
う
ん、
そうです、
うん、もうなんか申し訳ない、使っちゃって申し訳ないなみたいな。
でも我々はちゃんとその届いたもの全部見ますけど、うん、で結構いろんなものが届くんですよ。
届くもんですか、やっぱり、
やっぱり本当にちゃんと見ていいって思ったものを紹介するっていうことにはしてます、
う
ん、でいいと思ったから紹介した
んです。僕とかはやっぱ書評とかも書くんで、うん、憲法がすごく、
多いですよね、きっとね、
多くって、うん、で定期的に家の蔵書整理をしないと、
うん、
あの後輩を呼んで片付けても
らうんですよ。
そうそうそう、その代わりに本をいくらでも持って帰っていいっていう制限なしにっていう、 やってるんですけど、
いや、やりたいですね、
うん、行きましょうか、
すごい汚いですね2年後です次はでどんどん増えちゃうんですけども、うん、その中でもやっぱり目を通していいと思ったもの、うんうん、で自分たちが、うん、カレちゃんとブックリディングクラブ BRC をやるときに話したのは、ブックレビューとかではなくて、うん、紹介ではなくてちゃんと批評、まあ、自分たちが自分たちにとって僕たち私たちにとってどういうふうに重要だったのかっていうところをきちんと話そうねっていうふうに、うん、話したので、やっぱり自分に突き刺さったものを紹介している中で風景を綴るとかうったつさんとかが突き刺さったので紹介したっていう感じですね。
なるほど、はい、ちょっと編集者冥利に尽きるんじゃないですか、
ね、
編集者として
嬉しいですね、うん、いやちゃんとそのなんか今言われた感想とか紹介じゃなくて批評であるっていうところ、ね、その辺なんかもっと詳しく聞きたいような、どの辺どうやったら批評になるのか、
確かにね、
ただ紹介してるだけのつもりなんですけど、
批評とか、まあ、感想レビュー
そうなんかそうそう批評にしたいと今思ったんだけど、
なんか なぜやるかっていうことに関してはやっぱりもうレビューは溢れてるじゃないですか、で、まあ、Amazon で本検索したら無限にレビューが出てくるし、まあ、メディアでももちろんそのやってるっていうところで、まあ、まだないところっていうのはやっぱり批評みたいなところで、じゃあどうやるのみたいなところは多分まあ私と宮崎さんやり方違うと思うんですけど、私は本当に読んで本当に自分がいいと思ったら、じゃあなんでいいと思ったのかって、これは自分にとってどういう重要性があるのかとか、どういう意味がある本なのか、この本を自分の本棚に置く意味ってなんだろうみたいなことを考えて、でそれをこう自分はっていう称号をなるべくこう他の人にも伝わる形でラジオで話すみたいなアウトプットをするんですけど、まあ、なんか単純にそういう読み方をすると自分の読みもこう普通に読んでる時よりもまあよりこう深まって面白いですし、そこからなんか紹介したことによって喋るじゃないですか、なんか喋ってるうちに考えが浮かんできたりするじゃないですか、多分本の紹介の時とかもそうだと思うんですけど、でそれでなんかあ自分でこんなこと考えてたんだみたいなことにさらに気づいて、でそれが2人での会話とかにも出てきてっていうの でさらにそれがなんか自分が後々書くエッセイの原稿とかに影響したりするので、なんかそういうところでなんかこう出力の方法をちょっと変えるっていうか、入力の時のこうスイッチの切り替えみたいなのをすると変わる気がするんで、もちろん全部の本をそう読んでるかって言われると全然普通に面白いって
読んでる、ちゃんと批評してると思うよ、
あるけど、でもじゃあこの面白いって思ったのなんだろうな、こんなに面白いなら紹介したいなって思った時なんでだろうなっていうところで言語化していくみたいなところは私の中ではあるかもしれないですね。
レビューと批評の違いで言う と、レビューは、そのレビューアーのですね行為主体みたいなのがあんまり出ない方がいいんですよ。本について話してほしい、うん、あなたについては特に興味がありませんっていうようなこんな言われ方をして、本の魅力は何ですかっていうことを、皆さん読みたいですよね、書評とかで、うんうんうん、でも批評になるとこれいろんな考え方があって、批評理論とかいろいろ理論的なやり方もあるんですけども、僕の批評のやり方はカレちゃんが今言ったみたいに、うん、自分にとってどう重要だったのか刺さったのかみたいなところ、だから話してるうちに自分の話とかにもなるわけです、
はいはい、
うん、でもまあそういうのは例えばレビューには本当は向かないんですけども、でもこのブックリーディングクラブを、始める前にですね、特別会をですね、ポッドキャストだけの特別会をやって、ゼロ回にして神回
っていう神回と呼ばれた
復活なりの1匹と99匹とっていう有名な批評がありまして、うん、まあそれに結構基づいてるというか、うん、まあ
根底にある、
そうですね、簡単に言うと99匹の、羊を、自分が羊飼いとして持ってて、その中の100匹の中の1匹がいなくなって99匹を自分が連れていると、その時に99匹を のに放っておいて一匹を探しに行くのか、うん、それとも探しに行かないのかっていう問いがあって、でその時99匹の方を守るのは政治の役目だって福田は言うんですよね。でただ一匹を一匹に気持ちを取られてしまって気が患ってどうしても探しに行ってしまう、それが文学だっていうことを福田すなりは話していて、で、まあ、僕らもそのつもりで一匹に向かって、まあ、あのリスナーのことをクラバーと呼んでますけども、うん、ね、一匹とかにしちゃうとちょっと一匹って案もあったよね、確かね、
あったっけ
ちょっとなんか
難しい、
一匹二匹とか言うとちょっとリスナーと文脈が分からないのであれだったんですけど、ね、
そう、リスナーの名前決めるのだいぶかかりましたもんね。
そう、
かかった半年ぐらいかかった、ね、
そう、
ソネットっていう案を出したのがまた風の馬さんで、
う
ん、
そう、
岡山発、
う
ん、
ソネットっていうのは、ね、
おしゃれだったんで、
うん、14行詞のことをね、
うん、結構そうですね、シェイクスピアから続く、
うん
うん、そうそう、でもやっぱりクラバーでね、うん、落ち着きましたけども、うん、まあ、でそれがあって第1回がもうオルタナ旧市街さんじゃないですか、
はい、
あれもそこもやっぱり今言われたようにこうまだねそこまでメジャーなあれがないところから入っていって、うん、でもすごくいいんだっていうので、
そう、うん、オルタナ旧市街さんは、うん、あの一般っていう、自分が自主制作した本が、話題になって、うん、それをブックリーディングクラブで取り上げたわけですけども、やっぱり そもそも当時まだ創業にデビューしてなかったような状態の中で、第1回目 あのもう看板というかになるぐらいのレベルの取り上げ方をしたのは、まあ、あえてというか、でも大人さんはすごくで、西日本新聞に、芥川賞作家の、小山田浩子さんがその一般を紹介したんですよね、異例、あの自主制作なのに異例に、うん、でそのあとすぐにですね、あの書評の専門の新聞の、週刊読書人っていうのがあるんですけど、
はい、
うん、そこであの宮崎智之さんの実はほぼ同時に紹介してでそれで、まあ小山田先生の力がすごいやっぱり大きかったんですけど、それで、まあ話題になってっていうところで、まあ、1回目だからもっとなんていうか誰もが知ってるような名前の方がいいかななんて思ったんだけど、うん、あえて象徴的に、うん、今もう適当に腐ってますけど、随風っていう雑誌も、うん、随筆専門の雑誌も企画してるんですけども、うん、オルタナさんに書いてもらってますし、ね、まあ、ある種のそういうなんていうんですかね、まあ、まさにオルタナティブというか、うん、インディー文学当時はですね、そういうものの架け橋にもなるような、両方の架け橋になるような存在を取り上げたなっていう感じです、
ね、で我々の風景を綴るももちろんそうですけども、うん、その後であのアフリカっていう雑誌をやってる下久保俊也さんの夢の中で目を覚ましてというのを今井さんに紹介いただけて、あれも私デザインしたやつだったんで、そうなんですよ、いや嬉しいなって、
あれはだから、うん、なんか、うん、その自分が本当に本屋さんとかで見て興味があって買った本とかは特に最初の方とかあったんですけど、うん、やっぱだんだんそのリスナーの皆さんからこれが良かったよとか、
うん、
あと BRC でぜひこれ取り上げてみませんかっていうのがたくさん連絡とかいただけるようになって、うん、でそうするとやっぱ自分が普段キャッチできないようなものをキャッチできるようになるので、うん、で、あ、こんな面白い文学シーンがあるんだっていうところを知れて、でそれをじゃあ SNS じゃない形でラジオっていうフォーマットでぜひ紹介したいなっていうことができる場所があるのが今すごい嬉しいなと思っていますね。
ありがとうございます。ちょっとあのさっきの満足度が高い30分ぐらいになりそうなのでもうちょっと超えたかな、超えてきたかな、で一旦この辺であの、はい、今回お開きということでさせてもらっていいですかね。はい、はい、すいません。ではあの引き続き次回も登場いただくということで、はい、はい、岡山文学創造ラジオでは書店員による活動日誌をノートに連載してますので、ぜひそちらもチェックしてください。はい、番組への感想などは X でハッシュタグ文学創造ラジオでぜひつぶやいてください。文学フェス放送部への入部希望、スタジオ観覧なども随時受け付けています。お気軽にお声掛けください。ではまた来週、ありがとうございました。
ありがとうございます。
うん。